火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、2月26日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、よろしくお願いします。私パーソナリティの初めと、そして
チキンソルの今市からです。
はい、よそ見してたのでわざと先に踏みました。慌ててましたね。
慌てましたよ。
いつもちょっとね、他のこと喋ったりなんかして、
そうね、
それから呼ばれるから、はい、ちょっと余裕こいったりするの。
そうですね。油断大敵ですね。
そうですよ、いきなり呼びましたよ。もうその最初はその呼ぶ予定じゃなかったんですけど、ね、パッと見た時にあなたが向こう向いてたので。ついついね、
油断も隙もあったもん、
ね、ないですよ。常に気を張ってね、
そうね、
楽しい、
引いていかないとね。
そうそう、楽しい放送にしていかないと、
ね、キープもキュッと上がらないかもしれない、
ね、そうそうそう、
緊張感がないよね。
うん、あまり言うてることの意味がよくわからないですけれどもね。今日も、はい、ね、しかしね、今日雨ですね。
雨です、
久々の雨じゃないでしょうかね。
土砂降りですからね。
土砂降りですしね、うん、ほんまにもう最近っていうと天気崩れるときはもうほとんど雪雪雪、
そうそう、朝も雪降ってたんよ。
うん、降ってましたよ、ね、朝も雪降って、じゃあもともとね、天気予報では昨日僕なんかが聞いてたらね、今日は朝から雨でしょ
う、
う
ん、
いう予報やったんですけど、朝からずっと雪降ってたし、ね、これなんか天気予報当たったような外れたような、これちょっと、
まあ、水分はね、降りてきてます
から、微妙な気持ちになってたんですけど、やはりでも予報通りに雨も降ってきてね、なんか明日もまだちょっとあんまり天気良くないみたいですけれどもね、今日も本当にこう、ね、こういう天気ですからね、体調管理の方も皆さん気をつけていただきたいなと。
運転の方
も、うん、そうですよ、運転もね、うん、今日僕も車でこちら向いてくるときにね、やっぱりね、これだけ降るとね、うん、気をつけないといけないのはね、はい、やはり停止線とかね、
はい、
そういう見にくいでしょ、
はい、
中央線であるとか、はい、そういうラインっていうんですかね、うん、ああいうのが非常に見にくいでしょう。
水でね、光ってね、
見えにくくなりますんでね、うん、本当に車間距離を取っていただいてね、急、うん、ブレーキを踏まないでいいような状態で、
余裕を持って、
余裕を持って運転していただきたいなと思いますけれどもね、はい、我々も余裕を持って行っていきたいなと思います。
まずは。
ちょっと難しいですかね。そうですね。というわけでね、今月2月の、テーマですけれどもね、メールテーマといいますかね、うん、
はい、
トークテーマといいますか、はい、地球に優しい、何でしたっけ、寒さ対策ですね。なんか僕最近忘れっぽいですね。
誰かに似てきましたね。
あなたですね。地球に優しい寒さ対策ということでね、もちろんいつも言っておりますが、地球に優しいはおまけで結構です。
まあね、
できればそれも一緒にあるといいなっていうことで、まあ、寒さ対策、まだね、今週末なんかもまたちょっと寒くなるということですからね、まだちょっと寒い日続きますんでね、皆さんにどうやったら暖かいかね、暖か、ぬくとくなる方法をね、ぬくといことになる方法をね、教えていただきたいなと思いますのでね、そのいろんな情報を、またメールの方で送っていただきたいと思います。アドレスの方は 99@815.fm、 99@815.fm まで、どしどしとメールの方いただきたいと思っております、はい、今日の1曲目なんですがね、うん、音楽番組ですから、はい、やはり1曲目、ね、はい、何しようかと思いましたけれどもね、この間、まあ、たまたまテレビでちらっと見ててね、うん、この方ずっと気になったんですよ、
はい、
ね、もともと、まあ、うん、曲自体はね、うん、いろんなところで聞こえてくる有名な歌ですから、うん、もう知ってたんですけど、うん、あんまり詳しく知らなかったんですけどね、うん、ちょっと音源を手に入れましてね、うん、今更ながらなんですけどね、はい、もうそもそも2004年のアルバムですからね、今回今日かけするのもね、まあ、最初はね、2003年にデビューしていきなり、うん、グラミー賞、
はい、取ってる
2部門、うん、3部門ですかね、はい、取られて、主要3部門の中の2部門ですかね、
うん、
曲と、はい、アルバムと取られたんですけどね、ノラ・ジョーンズさんなんですけど ね、
これまたね、美しい子なんだな、
美しいですね、
これ
ね、なんかね、まあ、こういうこう、なんていうんですかね、こういう雨の、はい、こう寂しい寂しい感じにもこの声がすごくいいですしね、うん、まあ、で僕はもその有名な売れた歌しか今まで知らなかったんですけど、うん、まあ、アルバムいろいろ聴かさせていただきまして、はい、なんていうんですかね、僕もともと好きなトム・ウェイツ、
あ、トム・ウェイツ、
ね、うん、もちろんね、あんなダミ声じゃないんですけどね、醸し出してる雰囲気がね、女性版のラジオ、女性版トム・ウェイツだなっていう感じにちょっと思いましてね、非常に好きです、
うん、
ね、
ちょっとこもった感じの、
こもった感じでね、で哀愁のある ね、
若いのに哀愁が、
若いんでしょ、まだ
若い、
僕も、まあ、あんま詳しく知らないんですけど、
う
ん、まだ20代でしょうね、
そうそう、20代だと思う、
ね、デビューアルバムでいきなりですからね、うん、ちょっとすごいことですよ。
僕らも目指さないと。
いえ、まあ、まだデビューしてませんからね。
そうそうそう、だからこれからだよ。
新人ですからね。
そうそう、
バカなこと言っておりますが、ね、ノラ・ジョーンズ、ちょっと、ね、気に入りましたのでね、あの今日の1曲目にぜひおかけしたいなと思って、うん、まあ、皆さんもね、はい、もう大抵の方は聞いたことのある曲ですからね、うん、あのこれは、まあ、今日はあのグラミー賞とアルバムではなくて、その時に出た Feels Like Home っていう2枚目になるのかな、うん、2004年に出たアルバムの中からおかけするんですが、はい、ね、まあ、今日はこんな天気なんでね、はい、タイトル的にはこれを望んでもいいんじゃないでしょうかね、というわけで聴いていただきたいと思います。2004年 Feels Like Home というノラ・ジョーンズさんのアルバムの中から1曲目です。 Sunrise。音楽と
晩御飯。
お、かっこいいですね。
ありがとうございます。
今日はなんだか。
なんとなく。
なんかこう、なんていうんですかね。ね、まあ、ラジオですからね。あの、今の皆さんに見ていただけないのが残念ですけど、はい、こうなんですか、こう、4本の指でシャーッとこう弾くような。
ね。
ね。そんなこともできるんですね。
ね。ちょっとはできるんです
よ。一瞬であれば。
一瞬であれば。
なるほど。
集中力が続く限り。
ねえ、
さっきノラロ、ノラロ、もうすでに噛んでますから、
ね、ダメですからね、
ノラジョーンズがね、聞いたんでね、ちょっとそんな感じもどうかなと。
そうですね、いい感じでした ね、
うん、
とてもこのちょっとこう雨の、このぐらいの時間にちょうどいいんじゃないでしょうかね、聞いていただきましたけれどもね、
はい、
というわけで音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーはアマチュア料理人今井力がですね、とっておきの創作料理、オリジナル料理、思いつき料理、
まあ、
何でも結構でございますけれどもね、それを紹介いたしましてですね、はい、そこに私が、もう何でもいいわけじゃないんですが、こう選曲していくというね、
難癖をつけて、
難癖をつけながらね、料理を作る側の今一からばっかりが、これもうネタ探し大変なんですと愚痴を聞きながらもね、結構それに合わせていく私も大変なことに皆さん気づいていただきたいと思いながらね、思いながらやっております、
ね、お互い変化球やからね、
変化球投げまくりますからね。まあ、今日はどんな料理を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今日は揚げてないよ千春さん。揚げないあんかけ中華そば北海道編。
あの、言ってて恥ずかしくないですか。
果てしなひひ。
そうですけど、そうですけどね、もうこのタイトル聞くだけでも全然皆さん何のこっちゃわからないですよ。
わかんないですよね、僕もね、どうしようかな。
そうでしょう。説明していただけますか。
はい、今日はね、はい、まあ、中華そばですよ。
中華そば。
中華そばでね、やっぱりあの、いろんな食べ方あると思うんですけどね。
そうですね。
揚げそばってあるじゃないですか。
揚げそばありますね。大好きですね、私。
パリパリっていう感じの中に、はいはい、こう、なんていうんですか、あの、柔らかい感じがあって、いろんなものが楽しめるような食感があってね。
パリパリはいいですね、あのパリパリは。
それをね、はい、なんとかちょっとご家庭で楽しめないか
な
と思うので、ちょっと考えたんですけども、
はいはい、
まずはね、はい、お蕎麦を、中華そばですね、
はい、
中華そばを、まあ、どう処理しようかということ。
そうですね。
ね、
まあ、ここタイトルでも揚げないと書いてます、
ね。揚げる、まあ、油たくさんいるじゃないですか。
あ、揚げるとね。
ね、中華そば揚げようと思うとね、
はいはいはいはい、
結構大きい器っていうかね、お鍋に油をちゃんと溜めなくちゃいけないんで ね、
そ、 でね、
それはそれでね、大変やしね、
はいはい、
それをなんとか違う方法でということで、
はい、
まず
は
中華そばを少し多めのサラダ油で、
はい、
塩と胡椒で炒めてもらいます。
炒めるんですね、
うん、これはまあ焼きそばですよね。
そうですよね、
うん、
もう麺だけで炒めるわ
け
ですね。
そうそう、麺だけで炒めてもらって、はい、まず火を通してもらいます、
はい
はい、で 火が通った中華そばに、
はい、
あの薄いめのね、水溶き片栗粉、はい、
先週あなたが言えなかったやつですね、
うん、水溶き片栗粉、ね、
はいはいはい、
ちょっと薄いめでいいですか、
はい、
それをかけてもらって、
ほう、
でフライパンに、まあ、まだね、あの、お蕎麦がいますから。
いますね。
はい。
はい、
そこに、片栗粉を入れるわけです。
はいはい。水溶き片栗粉をね。
はい。はい、で、ちょっと油が多いめですから、
はい、
あの、なんていうんですかね、餃子の羽ってあるじゃないですか。
羽、はい。ありますね。
あんな感じになるんですね。
おー、なるほど。
で、お蕎麦をつなげてもらえるんですよ。で、ちょっとカリッとするので、
なるほど。
あの、お蕎麦をそのまま油でね、そのフライパンのままでいくと、よくひっつくでしょ。
はいはいはい。
あれをちょっとなくしたいのと、
うん、
あと、ひっつけるのと、パリッとしたいのと、を考えて、
るとこうなったわけですね。
こういう感じでいけるんじゃない
ですか。水溶き片栗粉がいったわけですね。
はい、ちょっと薄いめのね。
薄いめのやつですね。
はいはい。で、まあ、焼いて、それは置いておきますね。
はい、はい、まずこれでお蕎麦。
お蕎麦出来上がり
ましたね。
はい、ね。で、次、あんさんですよ。
あんさんですね。
ね、
あんかけのあんさんですね。
う
ん、
そうです。
はいはいはい。
これはもう、薄切りのバラ肉ですね、はい、豚のバラ肉と、はい、まあ、お野菜もう何でもいいんですけど、はい、まあこういう焼きそば系というとやっぱキャベツ、
そうですね、
長ネギ、しめじ、はいはい、あとミックスベジタブルも入れると彩りがあってね、あの人参とか、
はいはいはい、
コーンとか、はい、ね、グリーンピースも入ってますけど彩りには綺麗、
ね、いろんなもの入ってますからね、
う
ん、
それを入れると見栄えがいいのでね、はい、に、塩、胡椒、ニンニクで普通に炒めます、
はい、炒めますか、
炒めます、はい、うん、で炒めた具にですね、はい、鶏ガラスープをどうですかね、1カップぐらいですかね、
はい、
180cc ぐらい、
ね、ぐらい、
はい、注いでもらって、はい、で、あの味がね、あの塩コショウしてますけども、うん、あのスープ注いでるので、はい、あの薄まると思うんですよ、
はいはい、
でこれはもうお好みですけど塩を足してもらって、
なるほど、
自分のお好みのこう辛さというかね、
まあ、濃い味が好きな方はそこで塩を足していただくと、
うん、なるほど、感じでね、味をキリリとしていただく、
キリリと、なるほど、
で、水溶き片栗粉をですね、はい、そこで、また注いでもらって、
ここでまた出てくるわけですね、
あんが出来上がりということになります、
はい、あんさんがこの出
来上がります
ね、とろみをつけたんでね、
はい
はい、まさにあんかけになっております
ね、
はい、
でお蕎麦とあんさんを、はい、器に盛り付け、
盛り付けます、
最後にね、はい、ポテトチップスあるでしょ、
ポテトチップスあります、
ね、あのいろんな味があると思うんですけど ね、コンソメがあったり、はいはいはい、いろいろあると思うんですけど、海苔塩ってあるじゃないですか、
海苔塩ありますね、うん、昔から
ありますでしょ、はい、あれをねこうバラバラっとこうちょっと手で砕いてあの振りかけるわけです、
ほうほうほう、
そうするとね、あのあんとちょっと絡まるとね、あのパリッとする中のふにゃっとした感じとかがね、揚げそばにかなり近い雰囲気になるんですね、
お、
それとおそばと食べると、なるほど、揚げそばにかなり近くなります、
ほう、
はい、それを考えて、
なるほど、
でまあね、なんでか北海道か、
そうですよね、北海道編と書いてますよ、
ね、ええ、もうあえて持ってきたのはポテトチップスはね、やっぱり北海道ですからね、は
い、北海道のジャガイモを使ってる、
使ってる、
そこのみで北海道編なんですね、
でね、まあ、北海道といえばね、やっぱり海ですよ、
はいはいはい、そうですね、
海鮮ですからね、はいはい、海苔が乗っかってるじゃないですか、そこをちょっと持ってきたわけですね、
なるほどね、と、ね、いうかこれね、うん、要するに今までこうたくさん時間かかったのは中華そばをね、はい、炒めることと、はい、そこに水溶き片栗粉でちょっとパリッと刺すことね、はい、そしてあんを作ることに手間暇をかけて、ね、うん、タイトルに出てくる北海道っていうのは最後にバラバラっと振るポテトチップスだけのことなわけです ね
大物は最後にやってくるんだよ、
大物なんですね、
ね、
ああそうですか、
そうですよ、
それで、ね、でこちはるさんはやはり北海道といえばのちはるさん
ですね、そうですね、三段につながってる感じですね、
三段につながってる
つながってるかな、
よくわからないこと今日も言ってますけどもね、難しいこと言いますね、あなたもね、まあ、これ、うん、あれですよ ね、まあ、ね、放送最近聞いた方でね、最近になって聞いてくださってる方とかはね、うん、知らない方もいらっしゃると思うんですけれどもね、この、今市からというアマチュア料理人はですね、はい、料理人の割にこの海鮮ものが割と苦手なものが多いんですよね、
そうです、
エビとかね、はい、ですので、まあ、今回使ってないですけども、この豚肉とかを、まあ、海鮮にね、そうそう、やっぱ海鮮の方がいいっていう方はエビとかイカとか、
うん、はい、イカとかエビは合うと思います、
ね、使っていただいてもやっぱ違うでしょうしね、うん、はい、なるほどね、まあ、僕はまあ豚の好きですけどね、こういうのね、
うん、うん、
なるほどね、こういうまたちょっと変わった料理もね、はい、皆さん試していただきたいですね、開けてないのよ千春さん、これいらないですよね、これ開けてないのよ千春さんっていうの
最初磯野さんっていうのを使おうかなと思ってんけど、あんまり海苔っていう感じがなかったので
もうこの後半の揚げないあんかけ中華そば北海道編だけで十分じゃないんですかね、
そうですね、
揚げてないのよ千春さんはいらないんじゃないですかねえ、まあね、中華そばでね、
はい、
まあ、でもこれ試していただきたいので、うん、美味しそうですね、
うん、
まあ、揚げそばっていうかああいう海鮮中華でね、はい、よく本当にあんかけそばっていうんですかね、
あります
か、僕も子供の頃から大好きでね、うん、まあ、大体はまあ普通海鮮が多いですけど ね、はい、ねよく食べてましたのでね、うん、これまあ皆さんぜひとも、試していただきたいなと思うわけなんですけどもね、うん、まあ、そこで選曲なんですよ、
はい、
これ ね難しいですよあなた、しかもね揚げてないのよ千春さんっていきなりね、
はい、
もうアーティストの名前をね、タイトルにつけられてね、
はい、
あなたこれ僕に松山千春さんを選ぶと言わんばかりじゃないですか、あなた、ね、僕にね
果て
しない、ね、 それを選ぶと言わんばかりに持ってこられたらね、私もね、やはり選曲する側としてはですね、そう言いなりになってたまるものかとこう来るわけですよ。
そうですな。
だいぶ考えましたよ、ね、なかなか思いつかない、うん、これこわもうあえてね、うん、北海道無視しました私、はい、今回
そうなん
完全に無視しました。
道に倒れてもないわけ
ないですね。中島みゆきさんももう選んでおりませんし、もちろんグレーもね、うん、選んでおりませんよ、はい、もう今回はねもう北海道全く無視、だってねポテトチップスのことだけですからね北海道は言ったら
ね、まあまあね、
どうでしょう、
広い気持ちでね北海道のね感じは出るかな。
まあそうですね、まあでもまあ、このね今一からのこの、はい、今回のね、うん、この料理の宣伝文句の中にね、海と大地の北海道という文句、はい、宣伝文句から付け加えてきたでしょ、
うん、あ、そうですね、
私もここに着目しましてですね、うん、海と大地、いわゆる地球ですよ、
うん、
海と大地しかないわけですからね、はい、あ、まあ、空もありますけどもね、うん、海と大地いわゆる地球でございますしね、うん、もうその地球というものがタイトルに入った曲というところから、はい、まず私は今回はね、整理していったわけですけれどもね、うん、そうするとですね、ふと思い出したんですけれどもね、はい、今日2月26日、うん、もちろん 2.26 事件とか昔にあったね、
あ、ありますね、
1936年ですかね、はい、226事件とか言いますけど、はい、まあ、そんなこともありながら、うん、その日にね、桑田佳祐さんの誕生日なんですよね今日。
そうなん、
そうなんですよ。僕これなぜ知ってるかというとね、うん、なんて歌だったかな、昔の歌でね、
はい、
桑田さんのサザンオールスターズの歌かな、
はい、
で歌詞の中にね、うん、出てくるんですよ、2月26日にはっていうのが出てくるんです最初ね歌だけ聞いててね、何のことかなと思ったら、う
ん、
どうも自分の誕生日を入れてあったみたいでね、
今度いただきってやつ、
いや別に僕はね、そこに企みはないですけれどもね、それで覚えてたんでね、うん、もうそうなったらもうだんだん絞られてくるじゃないですか、うん、ね、で桑田佳祐さんのクローズアップして、はい、そして地球ってなったので、うん、もう一つしか選曲するものなかったんでございますけれども ね、 で僕この歌が非常に大好きでね、うん、もう1995年90年代半ばぐらいに発表された曲なんですが、うん、ミスターチルドレンの桜井さんとかね、はい、ミスターチルドレンと一緒に、リリースされた曲でね、はい、奇跡の星、うん、まあ、地球と書いて星なんですけどね、うん、非常に大好きでね、まあ、それこそねカラオケなんか行くとね、うん、私はもう友達なんかと一緒に歌ったりするんですけどもね、はい、これ大好きなんですよ、
あのにょーにょーにょーとか言わない
そうそうそうそう、
取れない、
あにょにょーっては言わないですけどね、あにょにょーは言わないですよ、これ歌詞もね、非常に素晴らしい歌詞ですしね、やっぱ歌もね、うん、しかもこの時ミスター・ジルドレンっていうのがもうそもそも売れてきてね、うん、クロスロードでバーンって売れてきて話題になってる時ですよ、うん、でそのプロデュースはもちろんご存知小林武史さん、うん、ね、桑田さんのソロとかサザンオールスターズなんかにもずっと関わってらっしゃった方ですから、
はい、
ね、その縁で、
はい、
そして、まあ、記事を読んでますとね、うん、アクト・アゲンスト・アエイジでしたっけね、
エイズの、
そうですね、エイズですかね、
救済の、
うん、AAA と A3 つ書いたイベントですね、はい、まあ、今もやっておられるのかな、毎年
やってる
ね、うん、このイベントを通じて、うん、通じてというか、まあ、このイベントを主として、うん、
はい、
中で、まあ、この曲のリリースもあったみたいなんですけれどもね、うん、なかなかこのエイズ患者救済基金を集めるためのプロジェクトということでね、当時でいうと、まあ、だから昔でいうとそれこそ、外国ではね、
はい、
何でしたっけ、
バンドエイド、ね、
バンドエイドとかいろいろ
USA for Africa
ありましたね、ありましたけれど、うん、まあ、それの日本版と言ってもいいような感じでしょうね、まあ、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、みんなで歌ってある曲っていうのは発表されてないですけど、うん、まあ、でもイベントとしてはね、趣旨としては、まあ、うん、そういうなんかこう、うん、そういう今まで割とそういうことがいろいろ、
うん、
例えば地震があったところのね、救済にとかっていうイベント、うん、イベントをやられたりとかっていうのが今はね、結構、ね、結構多いですからね、うん、まあ、そのまま割と日本では先駆けに近いような感じじゃないですかね、
うん、
アクトアゲンスターエイズっていうのはね、まあ、この曲、まあ、私はもう、まあ、今回の、ね、うん、音楽と晩御飯的に言いますと、はい、もうほとんどどこが引っかかってんねんですけれどもねまあまあでもね、桑田さんの誕生日ということも引っかけましてね、うん、そして私大好きな曲なんでね、うん、聴いていただきたい、もう有名な曲ですから、はい、皆さんもちろんご存知ですけれどもね、はい、聴いていただきたいと思います、はい、1995年のナンバーになると思います、うん、桑田佳祐&ミスターチルドレンで奇跡の星、はい、聴いていただきました曲は、うん、桑田佳祐アンドミスターチルドレンで奇跡の星、
ね、
かっこいいですね、
うん、
おーおーおー言うてもそうは言ってなかったと思いますけどねあなたが言うと全部違うように聞こえるんですけどね、なんでなんでしょうね、
なんで
ね、それが難しいところですけれどもね、うん、まあ、かっこいい曲ですけれどもね、うん、ね、これね今日ちょっとネットで見てたらね、
うん、
面白いこと書いてあってね、
うん、
あのこの奇跡の星のレコーディングの前日、
はい
ね、桜井さんですね、ミスター・チルドレンの、うん、尊敬する浜田省吾さんと、うん、初めて仙台で対面したんですって。なあ、桜井さんあまりにも緊張しすぎてね、うん、酒を飲みすぎてしまって、はい、急性アルコール中毒になって病院に担ぎ込まれたらしいんですよ。でこのため、翌日に行われたこの曲の、ね、レコーディングを欠席したらしいんですよ、
う
ん、ね、
う
ん、でもその理由は、うん、桑田佳祐には今でも内緒にされているっていうんですけど、ネットに思いっきり書いてあるんですから、
ね、
これ有名なことなら多分おそらくもうご存知じゃないかなと思いますけど、
ね、
ま
あまあ、今となっては
もう、ね、まあ、13年前のことですからね、
まあ、すぐには言えへんかったよね、
言わなかったんでしょう ね、
どっかで情報が止まったよね、
それはもうあの音楽業界の中の大先輩でしょうから ね、もうこの人にとっても大変なことでしょうけれども ね、まあ、ね、我々も急性アルコール中毒には気をつけたい
なと思います。ね、調子に乗って飲まない
よ、ね、そこですか、ね、というわけでね、次の曲はですね、うん、今一からセレクトですけど、
あ、ね、はい、今日はね持ってきたのは、
はい、
まあ、雪降ってましたけど雨も降ってましたが、
はい、
僕の好きな、ね、はい、女性ボーカリストは少ないですけどね、はい、日本人でさくらっていうのがいるんですけど、神戸出身のね、
ほう、
子なんですけども、
はい、
まあ、R&B 系の、うん、うん、走りですね、ディーバって呼ばれる人たちがね、
はいはいはい、
あのミーシャであったりとか90年代ですかね、
うん、
出だした時の同じく、デビューした子なんですけど、
うん、
それと、
はい、
私の大好きなシアターブルックっていうバンドがありましてね、
は
い
は
い、
あれ好きですね、シアターブルック、
うん、大好きなんですけど、そこの、ギター&ボーカルの、佐藤泰治っていうのが、まあ、ソロプロジェクトみたいな感じで、
はい、
要するにバックバンドをしようという、
そのさくらさんの、
うんとね、
え、じゃなくて、
ここは違うんだな、
あ、違うって、
ね、タイジオールスターズというアルバムを作るんだけども、
はいはい、
一曲一曲ボーカリストが違うの、
おー、うん、なるほど、
だからバードであったりとか、
はいはい、
バード、ひとみ、
ひとみさん、
うん、ひとみ、
あ、ひとみさん、はいはいはい、
と、ね、松雪泰子さん、
ああ松木靖子さん、あなた以前ね、シアターブルックのドラムの方が、
うん、
あの松雪さんとフォーカスされたのを見て怒ってましたからね、
仲良しになってね
悔しがってましたからね、あなた、
なんたることだ
言ってましたね、あ、なるほど、あそこで共演されてたわけですね、じゃあなるほど、
僕も共演した
バカなこと言っておりますけれどもね、なるほど、
まあ、そのプロジェクトがね、はい、ありましたんで、そのアルバムの中から今日ね、ちょっと持って
くるかな、その中にじゃあその、うん、桜さんっていうのが歌ってらっしゃるわけですか、そうそう、
はい、ただまあここ大樹オールスターズって名前になってますけど、
はい、
バックメンバーは、シアターブルック、
なるほど、
ただ音的にはもうやっぱり女の子が歌うということで、
うん、
あのかなりあのソフトな感じ
にしてあるんですね、
うん、で音作りは僕の大好きな、どっちかというと70年代 R&B の匂いがプンプンするような感じのやつをやっております。
あ、そうですか、
今日はもうそれをお届けしたいな。
なるほどね、うん、渋い選曲ですか。
結構渋いんじゃないですかね。
あ、そうですか、
うん、
最近ねソウルとかね、
はい、
70年代あたりのこうソウルかけること多いですけれどもね、あなた選んでくることが多いですけれども、ね、
そうそう、でもこれは、2006年の
まあまあそれはそう
ですけどね、まあまあ古いやつはもう
雰囲気としますよね、
その雰囲気をまた醸し出
して るシアターブロック、う
ん、はい、
なるほど、ね、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。
はい、タイジオールスターズでスターナビゲーション。チキンソロのこの1曲、
うまくいったのか失敗したのか分かりにくかったですね。
いやね、
ええ、
まあね、このダララリラリラ言う
とね、はいはい、まあ、もちろんね、有名な
曲
ですけれども、
いまだにあのイントロのジョン・ボーナムのドラムの入り方がね、
はい、
理解できてない。
理解できてない。なるほどね。そういうの多いですね。
うん、
そう、先週ね、おかけしたビートルズのドライブ・マイ・カーも、イントロの入り方
が。ララララって、あれどっから入ってんの
か分からないって言ってましたしね、キャリア長い割に分からないことが多いですね。
いや、その分からないことがあって、人生楽しいのかもしれないよ。
ああ、ええように言いましたね。あ、そうですか、
まあね
ね、チキンソウルこの1曲のコーナーですけれどもね、うん、説明しておきますと、このコーナーはですね、普段ね、
うん、
音楽で、
はい、
ね、ステージに立って ね、まあ、こうもうなんていうんですかね、素敵なステージを見せていただいて
今日はどんな衣装かな、
まあまあ、チキンソウルがですね、チキンソウルを代表しましてという、ね、うん、今一からがとっておきの曲を紹介するというコーナーですけれどもね、うん、はい、今日は何を、
今日はね、はい、昨日ねテレビ見てたらね、
はいはい、
ジミー・ページ、
はい、
見ましてね、もう今白髪の あ、そうですか、おじいちゃんになら入りましたけどね。
いくつぐらいなんでしょうね。
もうね、64、もう、もう還暦もう12超えておられてね。で、去年からかな、あの、ベスト版が、はい、マザーシップというレッド・ゼッペリンの、うん、ベスト版が出たんで、それのプロモートで日本に来てたんですよ。
はいはいはい、
うん、で、ちょっと話聞きますとね、あの、まあ、来日の記者会見とかあるじゃないですか。はいはい、その中で、あの去年にロンドンで、まあ、ライブ再結成ライブ一夜だけのね、
はいはい、ありましたね。
すごいですよあれ、客席にね、あのチケット代が、1000万を超えたとかいうぐらいの、
1000万、
うん、最前列とかはね、プレミアがつきすぎて、
あ、そうですか、
まあね、リッチな方はそこに見に行かれてね、あのかのエリカちゃんも、
あ、さ、うん、そうですね、話題になってましたね、うん、サージエリカさんがね、ね、あの見てもう大はしゃぎやったっていう、
らしいね、
ありましたね、うん、そうですよ。で来日した時にね、あのジム・ペイジさんにまたこっちの、うん、日本の人がね聞いたらしいですね、はい、あのサージエリカさん見に行ってらっしゃるの知ってますかって言ったら別にって言うたらしいですねジム・ペイジが、
ね、それはね、ほんで、まあ、そこ の, あの和訳をしてるね、通訳の人が、うん、だいぶ気を利かしたらしいけど、
気を利かした感じでしょうけれどもね
まあまあ知らなかったのは僕が悪かったので、ね、知っておけばよかったよ、ね、やっぱり向こうの人はさりげない言葉をすっと、
ね、我々そんなこと言えないですもんね、
そうでっかって感じ
になりますからそら知りまへんでしたわ言うてねさいならー言うてね
そんな感じになります
けれどもね、
やっぱりね、もうロンドンの人ですから、ね、はいはいはい、ちょっとしゃれたこと
そうですね、さいならとは言わんわね
でね、昨日テレビで出てるのは違うまたインタビューやったんですけどね、ローリー寺西さんが英語でこう喋るというコーナーがあって、まあ、あの人ね意外とあの英語苦手らしいんですよね、ローリーさんが。
あ、そうなんですか、
う
ん、
もうカチンカチンになってね、
お
で、まあ、話の内容でいくとやっぱりあの音楽っていうのは、はい、自分 の, あの価値観を信じて、はい、やり続けることだよということをね、会話の中にあってね、
重いですね、
重いですね、僕もありがたく頂戴いたしました。
そうですね、うん、確かにね、
信じることで自分の価値観を信じる、これはね、うん、やっぱりあの大事なことかな、
その価値観がどこに向いていてもいいわけですよね、うん、自分がどう思うかという、うん、っていうのが、そして人にどう受け入れてもらうかというところでしょうね、う
ん、人に確認することは大切だけれども、うん、そこで見失ってはいけないですよ、
なるほど、
こう言われてね、
すごい深いですね、
さすが重鎮、ロックの重鎮ですよ。
そうですね、
ね、
ちょっと重いですね、ずしんときました、うんうんうん、私も今この重くて深いね、はい、いい言葉をね、はい、いまいちからから聞きたくなかったですね
もったいない
生で聞きたかったですねいやいや、なるほど、
ねまあ、そこでね、ジミーページをねちょろっとね探して、まあ、調べましたらね、
はいはい、
この人も、まあ、あのヤードバーズっていうバンドがね、
そうですね、
有名ですけども、はい、ロックの三大ギタリストが在籍したって、はい、ジェフ・ベック、エリック・クラプトンで、ジミー・ペイジですね、ですけども、はい、まあ、そのバンドに入る前はですね、
はい、
プロのセッションギタリストだったんです。
あ、そうなんですね。
普通 の, あのなんていうんですかね、スタジオに入って、まあ、ちょっと弾いて
レコーディングをしたりする、
うん、
そういうタイプのギタリストには思えないですけどね、プレイを聞いてると
めちゃくちゃうまかったらしいですよ。
あ、そうです。
でね、あのよくあの英国人でね、よくあるのが、はい、あのアートスクールって、
はいはいはい、
ね、ジョン・レノンもそうですし、ね、
そうです
、ポール・マッカートニーも確か、はい、みんなアートスクールでどこ何をアートしてるのかな、
ね、
ちょっと今度調べてみようかな
と。ドアーズのジム・モリスンとかもそうじゃなかったでしたっけ、う
ん、よく出てくるもんね。
大体、ね、やっぱ美術とかあっちの方から出てこられる方多いですね、
多いん
ミュージシャンはね、やはり、
うん、これはこれでまたちょっと宿題で自分でやってみようかなと思うんですけども、うん、まあ、その学校を退学して、うん、セッションギタリストになって、はい、最初のレコーディングはジョー・コッカー。
ジョコか、
ね、With a little help my friend って、あのビートルズの曲ね、
はいはいはいはい、
あのウッドストックのライブですごく有名になったんやけども、それの、まあ、デビューアルバムの方のギターはジム・ペイジが弾いて、はい、
あ、そうですか、意外な感じしますね。
あとね、変わってるのがフランスのフレンチポップかな、はい、ミシェル・ポルナレルフ、
言えてないですよ、
言えてないけどもうフレンチポップのね、もう王道中の王道の人ですよ、
はい、
にもその当時あの、うん、レコーディングに参加してるっていう、幅広いんよ ね、この人、いろんなこう引き出しあるから、レッド・ゼッペリンも、
なるほど、
ちょっと一筋縄ではいきませんと。
そしてやはりこの人はね、僕はやっぱりまあ皆さん言われることですけどね、うん、やはりリフですよ ね、
ね、
もうギターソロ云々っていうよりも、やっぱりリフですよね、うん、この方は、ね、
結局、まあ、レッド・ゼッペリンもそこに行き着くんだな。で、ロバート・プラントっていうのがボーカリストでいたんだけども、はい、 そうですね、その時に一番あの葛藤があったのは、 レッド・ツェペリンっていうバンドは僕は歌ってただけだからっていう、なぜならっていうと、君たちあの曲どの曲って言った時にギターのリフが出るだろう。
あ、なるほどね。
この言葉はね、うわー、やっぱりボーカリストは辛かったんだなと。
なるほど。まあまあね、
それは、ね、うわー、レッド・ゼッペリンってそういうバンドだと、
うん、まあ確かにそうですね、
うん、
あのまあ例えばあの移民の歌でしたっけ、うん、デンデレデデンですよ ね、 ね、あれまさかああかかる人いないですからね、
ハータンですか
ね、なりますからね、うん、ああなるほど、あそうですか、
ね、なかなか意味深い感じのね、
そうですね、
うん、言葉やなと思う。
そしてまあ例えばローリングストーンズもね、うん、やはりキース・リチャーズ のギターリフとかがね、うん、やっぱスタートミーアップのチャララっていうのがね、うん、あのそうですけど、うん、あのやっぱミック・ジャガーほどの性格になるとそれは全然大丈夫なんでしょうね、俺のおかげやぐらいの気持ちでもってやるんでしょうけれども ね、うん、はい、ね、ロボットプラントはそうではなかったわけですね、うん、はい、なるほど。
でまあ、今日おかけする、
はい、
クランジっていう曲なんですけども、
はいはい、
まあ、この辺の懐の深さをちょっと聞いてもらおうと思うんですけども、ね、はい、ドラムのリフなんかはもろジェイビーズジェームス・ブラウン
を、おー、そうですか、
を模倣したようなちょっとひねくってますよ。
あ、そうですか、
うん、ただで得意の変拍子、
はいはいはい、
入ってます。
入ってますか、やはり
入ってますね、
もうあれがなかなかやっぱりこう真似できないというか、うん、
ね、一瞬どこなのみたいな感じでも気持ちがいい、
う
ん、
そうですね、
うん、その辺をまたちょっと楽しんでいただければ、
はい、紹介の方お願いします。
はい、レッド・ツェッペリンでクランジ。
はい、聴いていただきました曲はレッド・ツェッペリンで、
はい、
ザ・クランジ。かっこいいです ね、
ね、
かっこいいですね。
何が何だか分からない、
何をやってるんでしょうねこれはコピーするの大変ですよ。
大変ですよ、
そしてあの同じようにやれたと思っても、
うん、
ちょっと違ったりするんですね、ニュアンスが。このあたりのやつはね、
かっこ悪いんだな、できても、
まあまああのね、カンコピバンドとかよくいらっしゃいますけどね、たまにテレビ出たりしますけれどもね、なるほど、レッド・ツェッペリンかっこよかったですね、
うん、
はい、というわけでね、はい、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
うん、
ラジオネームリンさんから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、サイモさん、こんばんは。
こんばんは。
いきなりですがライブカメラこけてますね、うん、そうなんですよ、今日ね、あのライブカメラの方がちょっとね、調子悪くてね、はい、見れてない、うん、あのお見せすることができない状態になっておりますけれども ね、 ね、こんな日もありますよねということでね、ここは一つ、はい、天の声サイモンズのネット放送を少し早くアップしてねって書いてますよ。首かしげてる場合じゃないじゃないですかお願いされてるんですからね、
できるだけ、
はい、頑張っていただきたいなと思うんですけれどもね、うん、
はい、
ところで、週末になったら天気荒れますね。
荒れましたな。
私先日、はい、京都のライブハウスに行きまして、うん、帰り、はい、雪と強風のため、
うん、
何があっても止まらないガチャコンが停電のため来ず。
あ、近江ガチャコン止まりましたか。
あ、近江鉄ですね、うん、最終夜というのに駅で寒い思いをして待ち、
うん、
やっと動いたのでホッとしたのもつかの間、八日市に着いたら雪めっちゃ積もってました午前中晴れてたんですよ、うん、ね、日頃の行いが悪いのかと精進する日々です。最後になりましたが風邪などひかれませんよ、みんな元気でねっていう、ね、ありがとうございます。そうですね、ほんまに最近ね天気がね
もうめちゃくちゃですよ。土曜日なんかあの春一番だもんね、あの風の強さは、うん、そうそうそ
う、春一番の後雪ですからね。
そう、ね、春なのか冬なのか、
うん、晴れてても決して油断できないですよね、うん、
今日大雨
大雨でしょう。まだほんですごい降ってますもんね、うん、今もね、皆さん車の本当に気をつけていただきたいなと思いますけれども ね、
うね、うん、
ね、もう天気もう天気予報もはっきり言ってね、うん、まあ、当たるって当たるんですけど、う
ん、頑張っておられるんですけどね、
まあ、でもやはりね、もう最近本当にこう常にね、うん、傘とかね、折りたたみの傘でもね、あともうできたら長靴履いててもいいんじゃないかなっていう天気の時もありますしね、今日ね僕ね、靴スニーカー履いてたんですけどね、はい、雨まあまあこう雨の中歩いてたらね、はい、気づいたらね、もう長年履いたスニーカーなんですけどね、はい、先っぽちょっと穴が開いてましたねなんか 足の親指に水がしゅむなと思ってたらね、はい、ちょっと穴開いておりましたけどね早いこと買い替えたいなと思うんですけれども ねかっこの悪い話ですが、いや、まあ、そのぐらいもの大事にというかね、
長
く履き続けるということ、
まあ、僕もあの履き潰すまでちゃんと履
く。そうですね、このスニーカーなんかはね、それはもちろん毎日履いてるわけではないですけど、うん、10年近く履いてましたからね、もうぼちぼち ね次の
に変えてご隠居さんにな
っていただいてもいいかなと思いますけれどもね
、はい、
というわけで次の曲なんですが、アナログボックスを聴いていただきたいと思います、うん、アナログボックスで跳躍。We'll be right back. 聴いていただいてます曲はアナログボックス、私のアナログボックスでございます。私のなんていうところがね、なんて押し付けがましいでしょ僕って
そんな僕が
そんな僕がいいでしょ。いやいや、そんなこと言ってるんじゃないですけどね、アナログボックスの情欲でございますけれどもね、メールが来ておりますのでご紹介します、うん。天に星、地に花、人に愛、味噌汁クラブ団長です。音鳴ってないじゃないですか皆さんお疲れ様です。寒くて最近風呂がめっさ長い団長です、ね。暑い風呂です、ね。学生時代は風呂が寮から離れていたので歩いて帰るまでに冷えてしまうので暑いお湯で温まるのが大好きだった団長です、はい。そうそう、暑い風呂といえば、うん、学生時代風呂が部屋から外に出て歩いていく風呂やったんですね、風呂上がり湯気が上がるほど温まって上がっていった団長、まあ、湯気がまあ体から上がるわけじゃないですか、うん、あまりの湯気にラオウと呼ばれていましたというね、北斗の拳のラオウですね。
描写がね、そ
う描写が見えるわけですね。最近朝周りが全て凍ってて困ったり、うん、びっくりしたりした団長です。仕事つらいですわというね、ありがとうございます。ね、確かにもう朝になったらね、ちょっと行けてたりしてね、
怖いです
ね。車もつるつる滑りますからね、本当に僕もこの間朝からね、はい、ちょっと出かけていくときにね、もう橋の上とかが危ないですからね、皆さんね、はい、十分気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、仕事は辛いですわということなんですけどもね、まあ、これちょっと、まあ、ざっと時間がないので、ざっとなんですが、はい、来月のテーマです、来月のテーマをですね、まあ、皆さんの怒りのニュース。
は
このニュースが腹が立つっていうやつをね、メールで送っていただきたいなと思うんですけれどもね、はい、もう私が最近ものすごく怒ってるニュースをちょっとか、まあ、ちょっと時間がないので少しですがご紹介しますけれどもね、はい、住み込み食堂、食堂でね、いわゆるその、三丁目食堂というところなんですけれどもね、はい、障害者の方を雇っておられたわけですよ。その方たちの、給料をね、ほとんど払わずに、 それもなんかね読んでたらね1日12時間以上働かさせてね、うん休日は月に2回、ね、4人おられたそうなんですけどもね、うん、食堂の2階の寮で生活していて休日の外出は許されず、お風呂は近所の銭湯で男性が月2回女性が週1回に制限されていたと、うん、ここまでやってね こんなことしてねしかも給料もまともに払わず、うんさらに、その国からも補助が出るそうなんですね。そういう、はい知的障害者の方の、生活の、ね、補助として、はいそれをね、93年から2005年までの12年間で約2700万円をこの人着服してたみたいなんですよ、この方たち、ね、私もちょっと詳しくニュースわからないんですけれどもね、もうちょっと非常にムカついてますのでね、そういうニュースをまた皆さん送っていただきたいと思います。それでは皆さんお気に。
さよなら。
チキンソウルの勝手にそうございます。勝手にそうございます。はい、チキンソウル今一からでございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうかっていうね。もう雨でしたね。今日はね大変でしたよ。本当にでしないね。もう車まで行くだけでもずぶ濡れね。やっぱりね、今の時期はまだまだ寒いですからね、濡れてるだけでね、まあ僕の頭のてっぺんからね、ちょっと頭ね、水かぶりましたけども、もう寒い寒い思いしながら今日はこっちに来たんですけども、まあもっと寒かったのはあの土曜日にね、僕も京都行きまして、帰りはね、僕はもうちょっと大酒飲みなんで、隣に乗せてもらって、送ってもらったんですけども、もうすごい雪でね、京都から大津のバイパスの方を抜けてという感じなんですけども、坂道がね、ちょっと危なかったね。で、まあ、やっとの思いで、まあ、登ったんですけども、そうするとね、目の前に車のライトはね、当然夜ですから見えるんですけども、どうも位置がおかしいんですね。車ど真ん中にいらっしゃいましてね、事故っておられまして、あれですよ、もう、ただちょっとね、若干の坂道なんでね、止まると、今度はこっちが動けなくなるので、じわじわじわじわと、こうね、二人でね、男二人ですよ、形がね、頑張れ、頑張れ、言いながらね、車をね、じわじわじわじわ、走らしまして、なんとか、家にたどり着いたわけですけど、ほんまにね、この気象状況、まあ、この切り替わりっていうのをね、今までにはそんなことなかったような気がするんですね。もう冬やったら冬とか、秋やったら秋とか、まあ、四季は四季なりにはっきりしてたような気がするんですけど、今日なんかはね、本当にもう雨は降るわ、土曜日はか、ね、春一番、ね、雪降るわ、みたいな。ね、大変な時期になりましたけども、地球が悲鳴を上げてるっていうね、昨日も、そういう番組やってはりましたけども、温度が 0.7 度かな、上がるだけで今の状況で、今後、プラス2度になるであろうという話があって、そうなるともう大変なことが起こるらしいですね。寒いところでは活発に動かない、微生物であるとか何やかんやが、動き出すと、もうその微生物が動くだけで、その CO2 に変わる、メタンガスですかね。その辺がすごい、増えてしまって、それでまた環境が変わっていくという話もちらっと昨日ちょっと見てましてね。まあなんとかね、ちょっとでも収まっていければなと思うんですけども、まあ言うてもね、あとは人間の志次第だと思うんですけども、まあね、自分の立場だけで物を言うところも、なきにしもあらず、ね、もうちょっと、そんなこと言うてたら何にもあかんやんと、ちょっと怒りにも燃えたりするんですけども、まあちっちゃい声ながらもそういうのはもうやっていければなと思うんですけども、さあその辺はどうでしょうね、アナログボックスのはじめさん。どうも。ね。
ね、まあ、僕も最近そういう映画を見たりね、
あ、そうね、アースね、
アースも見てきましたしね、うん、まあ、ちょっと本も見たりね、はい、してますけどね、本当にやっぱりみんなで気にかけていかないとね、うん、ダメなことだと思いますよ、ね、できることからね、うん、もう身近なことからでいいと思うんです、うんうん、
ね、
やはりね、なんていうか、まあ、もちろんね、うん、はい、例えばですけど、うんうん、今よく言われてる、なんていうんですか、エコバッグ、
はいはい、
これもいいと思うんです、うん、もちろんね、それはもちろん自然の環境のこと、言うともちろんいいんですけどね、またそれでみんながそうなっていくと、うん、例えばですけど、うん、 それこそじゃあ、コンビニとか、うん、スーパーの袋を作ってる会社で働いてらっしゃる方は仕事が減るとかね、うん、まあ、もちろんあるんですけどね、
いろんなことがあるんです
か、まあ、それに代わってまた何か違うものを作っていったりされるでしょうしね、うん、まあ、もちろん、まあ、そういうことを言い出していくと、はい、もう本当になんていうのかな、答えの出ない話になっていくんですが、はい、うん、でもやはり、これから先もずっとみんながね、うん、そのこの地球というところで住んでいくためには
そう、
考えないといかんことでしょうしね、うん、だから難しいところですけれども ね、うん、まあ、もちろんその自然を破壊するようなことが、うん、またなんていうのか、例えば変な言い方ですけど、うん、例えばこう仕事になっている方、うん、それは悪いことをするという意味ではなくですよ、誤解を恐れずに言うとですけどもね、うんうん、うん、だからまあそういう本当に難しい話になるんですけどね、でもやはりできることからね、少しずつ、やっていけたらいいなと思うんですけど ね、
うん、
まあ、今日は何か勝手にされましたこんな話から始まっておりますけれどもね、
いや、もうさっきね、放送、本放送
の方ですね、本放送の方でね、これ皆さんにね、まあ、ちょっと言わないときか、ね、あれですけど、まあ、これ続きで聞いてらっしゃる方もいると思うんですよ、はい、ネット放送ではね、うん、先ほどの番組の放送の終わりらへんね、非常に早口でね、
早口いきましたね、
もう、もう時間が足らないことを忘れてね、ちょっと、
ちょっと熱くなっちゃいました
ね、なっちゃいましてね、とっても、最後の方、なんかバタバタバタバタと終わってた感じがしたと思うんですけどね、
ちょっとこの辺は落ち着いてね、今ちょっと、ね、そうそうそう
時間がありますからね、
インフォメーションしたいなって、
うん、まあ、本編といいますか、うん、そっちの方でもね、勝手に仕上がりでも言ってたんですけどね、まあ、いろんなニュースがあるじゃないですか、
はい、
ね、もちろん例えば今騒いでるイージス艦でしたか、
あ、はい、ね、
ですか、なんかね、うん、漁船
が当たってね、
まあ、あんなもそうですしね、あと、まあ、政治のこととかでもそうですしね、うん、まあ、それはいろんなニュースがあるじゃないですか、はいはい、それもちろんニュースなんていうのは悪いことをしたそういうニュースっていいニュースじゃないんですから、うん、もちろんどれも人それぞれやはり怒りを持つんですけど、はい、特にこれはとか考えられへんとか、うん、おいおいちょっと待てっていうね、うん、そういう皆さんのね、お怒りを ね、聞きたいなと思いますね、うん、メッセージをね、うん、でも3月 の、 その勝手に仕上がれの、ね、テーマはね、うん、もう皆さんの怒りのニュースっていうのを募集したいなと思うんです、うん、ね、でその中でもね、最後本当に番組の最後で、はい、早口に言ってましたけどもね、うん、もう僕はもうほんまにね、もちろんいろんなニュースがある中でもね、これはもう聞いた瞬間からね、うん、もう頭にきてね、うん、まあ、これはもうこれからいろんなことが分かっていくんでしょうけど、まあ、ちょっと前のニュースなんですよ、これ、今月の中頃の、
うん、
ニュースなんですけどもね、はい、このニュースが出たのはね、もうずっとその時からね、気になってというかね、頭に来てましてね、こうね、うん、でこう見てるとね、はい、その経営者 の、 その着服してたっていう経営者の女性はね、今行方不明なんですって、うん、
は
あ、うん、まあ、捕まってないんですかね、まあ、このニュースが2月15日のニュースですから、
うん、
もう今現在はちょっと分かりませんけれどもね、うん、これはでももうね、
ね、
もうこんな頭にくるニュースはないなと僕はちょっと
確信犯やからね、こういうのは、うん、おそらく、
うん、ね、大体その例えば、ね、その給料をまずまともに一度も支給しないんですよ、
ね、
13年から30年長い方は30年間働いてらっしゃったそうなんですよ、で、2007年も去年までですね、うん、
はいはい、
で、まあ、月給が5万円から5万5千円やったらしいんですけどね、うん、それを一度も支給せず、
うわ、
しかも障害者年金、4人で合計2580万も受け取っていなかったと、
はい、
ご本人はね、うん、もうそのいわゆる自分たちがその経営者側が取ってたんですかね、うん、ちょっと本当にニュースにまだ僕も詳しくわからないんでね、うん、こういうところでどれだけ言っていいかわからないんですけれどもね、1日12時間以上働いて、うん、休日月2回ですよ、で休日の外出許されるっていう、まずね、これもね、その本来ね、そのなんていうんですか、経営者だからっつってね、うん、その外出するなとはどういうことだっていうことですよ、
ね、自由を奪ってね、
自由を奪ってね、そうそうそう、でお風呂は近所の銭湯で男性が月2回、女性が週1回ってね、うん、これはまあテレビかなんかでおし言ってたので言うとね、うん、これを、まあ、給料も受け取ってないわけですよ、銭湯代だけをね、うん、持ってるわけですよ、うん、そしたらね、冬なんか寒いでしょ、うん、でまあ温まりたいとかね、うん、あるんですけどね、うん、例えばそのジュースとか買いたいじゃないですか、うん、お風呂上がりもね、はい、そしたらね、そのためにね、一人の人は 月に2回しか行けないお風呂のうち1回を我慢して、はい、その人の分の戦闘代残してみんなでの分のジュースを買ってて、それを交代でとかね、もうちょっとほんまにね、このニュースはほんまにムカつくでしょ。うん、これは
悲しいね。
悲しいでしょ。
これは
なんかね、ほんまにね、ちょっとね、うん、あの大げさじゃなくね、もちろん、うん、僕がここで何言ったってあれなんですけどね、もう本当にね、大げさじゃなくね、最初そういう話を聞いていくうちにね、うん、ほんまにこうちょっとこうね、なんか悲しくなってきて ね、
なるね、
うん、なんかこういうことを考えてこういうふうにする人がね、はい、いるということがね、事実がね、
うん、現実ですけども、
うん、これはね、もうほんまにね、最近それはもちろんいろんなニュースあってね、あの例えばあの戦争だってそうです、大きいことで、
ま
あ
ね、大きくなればそうなります、
ね、なります。もちろん今でもまだ戦争は行われてるわけですしね、うん、もちろん民族同士が戦争以外でもね、うん、まあ、あの民族同士のああいう争いも今だにあるでしょうし、子供の誘拐ももちろんあります、いろんなニュースがありますけど、うん、でもね、まあまあ、その中で最近僕はもう目にしたニュースの中でこれはと思ってね、うん、もう番組の、まあ、音楽番組ですからね、我々 ね、本来こういう話はどうかと思うんですけど、うん、やっぱりね、これはちょっと ね、うん、
考えましょうよ、取り上げ
たいなと思いましたね。
弱い者いじめはね、
そうなんです、結局そういうことなん
です、
弱い者いじめなんですよ ね、うん、結果ね、もちろん学校の中でもあるでしょう、うん、そういうことも、もうもちろんダメなんです、だから
ダメですよ、
なんかね、もう今そういうことだってね、ニュースによってはね、はい、あの先生とかのコメント聞いてたらね、うん、中にはですよ、全部じゃないですよ、はい、でももうあってもしょうがない的なね、まあまあそこまではっきり言わなくてもね、そういう匂いのするコメントをされる方もいるぐらい ね、なんかこうちょっとおかしいじゃないですか、うんうん、だからね、本当にこういうことはね、また取り上げていきたいなと、
うん、まあね、
うん、まあ、番組で取り上げたからといって何か変わるわけではないとしてもね、やはりでも、うん、そういうね、なんとか、まあ、皆さんにも怒りのニュースとかね、まあ、許せないことたくさんあるでしょうしね、うん、そういうことをみんなでこう取り上げていって、こうなんかね、
うん、
何かが変わって少しでも、本当に少しでも、さっき言ったその自然のことでもそうですよね、ほんまのちょっとしたできることからでいいですけどね、そういうことが変わればいいじゃないですか、
うん、
ね、と思いまして、うん、もう勝手に仕上がれでは、もう皆さんの怒りのニュースを来月のテーマに設けましてね、
うん、
このニュースが許せないっていうやつを
ね、
どんどんメールの方でいただきたいなと思います。
どんどんいただきたい、
はい、
まあ、
僕は長々と喋ってしまいましたけどあなたの番組ですからね、
いやいやね、まあ本当にね、こういう時代ですけども、うん、なんとかねしていきたいな、でもちょっとのことなんですよ、でも、うん、本当はね、人間の可能性ってすごい大きい、
うん、
すごい力あるのでね、ちょっとしたことですよ、ちょっと間違うと戦争起こしちゃうんですよ、
うん、
本当はちょっとしたことで平和になるはずなんですよ、うん、まあそういうご意見ご感想
ね、
怒りのメールをですね、ぜひともいただきたいと思いますので、
ね、
メールの方は 99@815.f99@815.f
でもう独り立ちしました ね、
ね、
もう最近一人ですらすら、
ね、ですかね、
すらすら言えるようになってきましたね、
本当にね、まあ戦争とかね、まあ話ありますけどね、ちょうどパッチギやっと見ました。
あ、見ました。
先
週ね。
先週ね、いいとこで止まっちゃいましたけどね。
サージでエリカさんのアップで止まったってやつね。はい、
う
ん、
そう。
ね、
今週、日曜日ちゃんと見ましてね、はい。同じところ辺でね、2、3回1回止まったんですよ。
あ、そうなんですか。
びっくりしましたね。
あまりの奇跡に。
本当に。また来たかと思いましたけど、まあ、その30分ぐらいでちょっと落ち着いたんですけどね。チラチラ、チラチラ止まるんですけど、まあまあね、DVD はこんなもんですな。まあ楽しく見させてもらった。やっぱりね、戦争の影もね、やっぱりちゃんと描写してましてね、うん、僕泣いたのはお葬式のシーンでね、うん、イムジン河を歌うこうちゃんがね、ラジオ番組で歌うんですけども、それを聞いて、お葬式にね、出ておられた人たちが涙するというところに、この声はこうちゃんって言わはる、このセリフの時にグッときましたね。やっぱりね、川でね分かれていても人の心と一緒ですよ、いつか一緒になると、もう切に願いましてね、
本当にね、
平和を願いたいなと思います。
本当そうですよ、
うん、もうぜひとも、その辺で、 メールの方、怒りの方、怒りを平和に変えたいという感じ で、
そうですね、皆さん、まあ、いっぱいあると思うんですよ、うん、もちろんね、例えばあのガソリンが高くなってきたっていうことだって怒りのニュースなんで、
そうそう、
いいんですよ、それだってそうですけどね、そういう皆さん の、 怒りをね、
そう、それぞれの、
そうそう、
うん、怒りを送っていただける、
そうです ね、 ね、それに、ま、それにちなんて、またもうやはりね、うん、ロックなナンバーでもってね、勢いよく ね、
ね、
その ね、怒りのニュースを蹴散らすことはたとえできなくてもね、そういうのをやっていきたいな、まあ、
気持ちはロックで、
気持ちはロックで
いきたいと思います。
そうですね、
また来週も楽しみに来ていただければと思います。
ね、来月はもう3月ですからね。そうですね、来月だって来週はもう3月ですから、ね、
あ、そうや、
ね
ね、
もうこれ聞いてらっしゃる方はひょっとしてもう3月
入ってる
かな、入ってるかもしれないですね。
なるほど、
ね、
そんな時期です。
もう3月の世界におられる方に向けて我々喋ってるような感じですけどね、
バックトゥザフューチャーというかね、そんなこと言ってますから、まあ、それでは、来週も楽しい放送頑張ってやりたいと思います、はい、それでは、
あ、待ってください、
ね、なんかあった？
そうですよ、本編で言うの忘れてましたけれどもね、はい、次のね3月4日の放送ですから、
はい、
ゲストがね、
あ、
はい、来ますんでね、まあ、ネット放送これまだ間に合いますからね、はい、4日の放送までに聞いてらっしゃる方はね、はい、楽しみにしていただきたいんですね、うん、ゲストパワーライドの海さんたち、
はい、
久々に、
ね、
まあ、以前も一回ね
来
ていただきましたけれどもね、勝手に仕上がりにも遊びに来ていただきますのでね、
はい、
ぜひともそちらの方も楽しみにしていただきたいなと思います、うん、
はい、
はい、
それでは皆さんお時間来たようです、
はい、
おきにさようなら。